じゃあ今日はですね、個別面談の制約率を2倍にする禁断のクロージングシステムということで、ちょっとキャッチーなですね、感じのタイトルになってますけど、話はですね、皆さん、今日求めている部分っていうのは、多分制約率をね、こう上げていって、より皆さんの商品とかね、こう売っていきたいと、多分思われてきていらっしゃると思いますので、その辺をちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。で、僕の専門はですね、マーケティングなんですけれども、僕はもともと営業マンやってましたけど、むちゃむちゃ営業が強いタイプではないんですね。で、どっちかというとマーケティングを学ぶことによって、それを実践して、結果として制約率が上がっていったという経緯があるので、それをですね、ぜひお伝えしていきたいなというふうに思います。なので、別に営業力がすごい自信がないとかっていう方でも、はっきりとこの、方法を使っていただければ、ある程度のところまでは持っていけると思っています。ので、今日はぜひね、持ち帰っていただきたいなというふうに思っています。で、はじめましての方ね、非常に今日多いですので、僕の自己紹介からさせていただければなと思います。はい。で、僕はですね、奈良県出身です。奈良県出身で、大学は関西外国語大学というところに行ってました。で、卒業してからですね、愛知県豊橋市というところに、その就職した派遣会社のですね、営業の、ちょっと、仕事してたんですけども、その都合で、豊橋っていうところにいきなり、配属させてられまして、大阪希望してたんですけど、なぜか、こっちに来たですね。よくわからないまま、働けてたんですけど、で、そこからのご縁でもう、かれこれ10年になります。で、今はもう子供をね、いますんで、こっちにもずっと住んで、います。だから、関西弁がですね、全然出ないんですよ、今もう。もうなんかこっちにかぶれちゃったな、みたいな感じなんですけど、一応関西人です。はい。で、元々はですね、派遣会社3年間営業してまして、で、その後にですね、ベンチャーのウェブ会社で、営業してました。で、その時はですね、皆さんホームページとかって、お持ちの方もいらっしゃったと思うんですけど、ホームページって、大体ですね、30万円から50万円くらいあれば、割と、一般的なホームページっていうのは、綺麗なホームページもね、作れるんですけども、僕がいた会社はですね、なんとその3倍くらいですよ、150万くらいのホームページを。高いやつだと250万くらいします。一番高いやつだと。ちょっと法外な値段をするホームページを売ってました。で、その時にですね、いろいろとこう、試行錯誤して、やっていく中でですね、結果として4年目に、トップセールスとしてですね、表彰されるまでになりました。はい、で、ただ、ウェブの会社でずっと勤めてたんですけれども、なんかウェブのこうホームページを売ってですね、こうお客さん、当時はそうですね、クリニックとか、歯医者の方だったりとか、治療院とか、弁護士さんとか、そういう方が非常に多かったんですけれども、なんかですね、ちょっとこう違和感が出てきたんですよ、自分の中で。なんかホームページをそのお客さんに契約していただいて、当然集客をしていくわけなんですけれども、じゃあ集客できたからといって、お客さんのその業績が上がるかっていうと、全くイコールに結びつかなかったんですね。だから、集客できても売り上げ上がらない、業績上がらないっていうことで、すごくこう違和感が出てきて、なんかこれって本質的じゃないなっていうことを、ちょっとこう自分の中でも、出てきてですね。で、その時に、マーケティングっていうものも、今までも知ってたんですけど、よくわからなかったね、マーケティングって言われても。でも、本格的に皆さんご存知のね、例えばドラッカーっていう人だったりとか、あとは僕がすごい好きなのはダン・ケネディっていう人なんですけど、ダン・ケネディっていうのはプロアクティブっていうニキビケアの商品だったり、あとアムウェイですね、のクライアントを持ってるんですけど、そういう方の、そういう教材とかね、本とか読む中で、マーケティングっていうのを本当にこう理解をして、逆に言えばこの人たちが言ってるようなことっていうのが、多分世の中の人たちの経営者とか起業家に足りないことだっていうことも、当時分かったんですね。だから、僕はもうこれをベースに、これを教えていく仕事をしていきたいなというのが、僕の起業のきっかけですね。で、それが2015年4月に、そういうマーケティングコンサルタントとしての仕事をですね、独立したというのが約2年半ぐらい前になりますね。はい。で、現在はですね、メルマガをずっと独立当初からずっとやってきてですね、今1400人ぐらい読者が、全部で2500人ぐらいですね、1500人ぐらいいます。で、業種で言うとですね、かれこれ70業種ぐらい今まで関わってきています。で、いろんな業種ですね、やってきてます。ここに書いているのはちょっと一部ですけれども、例えば変わったところだと石材店とか、あと温浴施設向けのですね、清掃をやってる会社とか、あとあとハウスクリーニングとか、思いますし、ここに載ってますけどね、例えばピアニストの方だったりとかも、関与させていただきましたし、 あと何かあったかな、まあ、あと美容皮膚科とかもありましたし、まあ、そのいろんなですね業種っていうのを今までやらさせていただいています、はい。で、ずっと個人事業で2年間やったんですけれども、8月にやっとですね法人に、させていただきました、はい。で今後ちょっと社員もですね採用しながらちょっとやっていきたいなというふうに思っています、はい。でちょっと実績ということで、まずから一部ですけれども、まあ、鍼灸接骨院さんだったり、あと iPhone 修理店もやってますね。あとは、ほぐし、いわゆるほぐし屋さんっていうところがね、結構覚えてますか、ああいうところだったりですとか、あとは工務店なんですけど、ここの工務店はオーダーキッチンですね、特化してやってる会社なんですけど、あとドイツ製のですね、結構高級なオーダーキッチンがあるんですけど、めっちゃかっこいいですね、このオーダーキッチンは。まず、なんか、全部、こう、なんか、ボタンとですね、なんか、ちょって動かしたら火がつくみたいな、なんか、そう、もうかっこいいんですよ。もう見てもらえてわかんないですけど、かっこいいオーダーキッチンを売ってて、それがまで500万から700万ぐらいするような、キッチンなんですけどね、そういうのを、ウェブで受注できるようになったりですとか。あと、ファスティングっていう、皆さん、ご存知ですかね、断食、酵素ドリンクを飲んで、断食をするんですけど、僕もやったことあるんですけどね。そのファスティングを教えているトレーナーの方の単価をアップさせていって、セミナーから顧客獲得できるようになったりですとか。あとはまあ、皆さん、宅建とか、ね、そういう資格ご存知だと思うんですけど、その宅建資格を取得する支援をしている予備校があるんですけど、そこの方が、まあ、採用コンサルタントに転身をしてですね、顧問契約を獲得できたりですとか。あと、最近の方ですね、グラフィックデザイナーの方が、販売促進コーチっていう形でね、転身をしまして、顧問契約を獲得したりですとか。あとはまあそうですね、この方はまあ、コピーライターで実績なかったんですけど、今不動産業専門という形で特化をして、やってる人いますね。まあそういう形でちょっといろいろ実績を、まあ、支援させていただいています。はい、で、まあ弊社のですね、事業内容としてなんですけど、まあこういう形でセミナーをもう定期的に、どうでしょうね、月2回、3回ぐらいは平均してやっていると思います。あと、まあ、ホームページの、もともとやってたので、まあ、ホームページの制作だったりですとか、あとは、本当に皆さんの手元に配っているようなですね、例えば会社案内みたいなものだったり、小冊子とか、小冊子はないですね、ニュースレターっていうものだったりとか、結構そういう、ネットすごくね、今、盛んですけど、結構僕は、やっぱり紙媒体すごく重要視していて、ネットだけじゃなくて、やっぱ紙媒体のツールをうまく使うことによってですね、より効果も、最大化できると思っているので、まあそういうことも結構力を入れてやっています。あとはブログとかメルマガですね、こうそうやってもなかなか書けないっていう企業さんも結構いらっしゃったりするので、まあそういうところで代行をさせてもらったりとか、結構コピーライターもですね、提携して、パートナーは何人かいますので、まあそういう人たちと一緒にですね、まあチームという形でやっています。あとはですね、結構僕のコンセプトとしては、もうそもそも起業した皆さんの目的とか、きっかけっていろいろあると思うんですけど、起業家の最大のメリットっていうのは、自分に主導権持てることなんですよね。サラリーマンとかだったら、例えば会社のね、僕は会社員ちょっともう辞めちゃったんで、会社いるとき、僕牢獄にいると思ってたんですよね。早く牢獄から出たいと思って、独立したんですよ。なんでかというと、上司にずっとなんか、主導権を握られてるというか、例えば予定もずっと管理されてるし、どこに行ったい、どこに行ってないとかっていうのを全部管理されてるし、なんか、これって牢獄だなと思ったんですよね。早くここから出たいと。だから起業をしたっていうのもあるんですけど。でも起業して結構皆さん多いのが、例えば紹介とかにね、すごく頼っている人とかも結構いたりとか、あとは多分美容室とかサロン系に多いんですけど、ホットペーパービューティーっていうですね、サイトがありますね。ああいうところってもう高いところだと、今東京だったら80万、90万、月にですよ。月に90万、80万を広告費として払ってるんですよね。でも、蓋を開けてみると、お客さんリピートしないっていうことが起きていて、結局集客ができても、リピートしないかったら、全く意味がないんですよね。でも集客をそこに依存していると、一切こっちに主導権がないので、いつまで経ってもビジネスが安定しないってことが起きてしまうわけですね。だからそもそも起業しているはずなのに、皆さん主導権に自分持ってないんですよね。だから、僕はその自力集客型起業家っていう、まあ要はそもそも自分が主導権を持ってビジネスしましょうよっていう、まあそういうことを教えている講座があるんですけども、まあそういうのをやったりですとか、あとグループコンサルティングですね。まあ5人1グループで、その場でその皆さんにですね、問題解決をして、成果を上げていくことを支援するというグループコンサルティングを、させていただいたりしています。まあ、あとそういう個別のですね、結構企業さんに対してのコンサルティングもさせていただいてますし、本当に個人企業家の方ですね、そういう方のも、 支援させていただいております。はい、っていうのが、まあ、主な事業ですね。はい。で、僕のビジョンはですね、このマーケティング支援っていうものによって、クライアントの成果創造に貢献するということを、このビジョンにしています。皆さん結構 Facebook とか見ますかね？ Instagram とか。結構広告今多いじゃないですか。で、世の中にこう、そういう出てる広告とかを見ていただくとわかると思うんですけど、やっぱりね、こう、なんかすぐに売り上げが上がるとか、例えば最近すごい多いのはね、なんか講座期間中に売り上げが上がりますみたいなとか、すごい多いんですけど、実態としてはですね、講座が終わった後リバウンドするんですよ。だから、講座期間中売り上げが上がるけど、講座終わったら売り上げ下がっちゃうっていうか、元戻っちゃうんですよね。そういうのが結構実情なんですよ。だから、僕はもうそれ本質的じゃないなというふうに思っていて、やっぱりお客さんが最終的にはこう安定したビジネスをずっとしかも持続してですね、別にコンサルタントとかそういう人がいなくてもですね、こう持続していくっていうのが、やっぱりそこを目指していきたいなというふうなことがまああるので、まあそれは本当にマーケティングっていうのをしっかりとできればですね、それは全然実現可能だと僕は思っているので、まあそこをちょっと追求していくっていうのが僕のビジョンにしているところですね。はい。で、ミッションとしては長く安定して売れ続けるということですね。もうここが本当に僕の一番の根幹にある部分ですかね、やっぱり長く安定して売れ続けるですね。売れる人がいてもこう売れ続けれないんですよね、なかなか。で、今日はちょっとクロージングの話なんですけど、クロージングの話なんですけど、実はマーケティングの話なんですよ、僕が言いたいことは。だからセールスのテクニックとかそういうことを別に話すあまりつもりは正直ないです。セールスしすぎるとですね、お客さん離れます。離れます。だから、皆さんがぜひやっていただきたいことっていうのは、できればお客さんと長いお付き合いしてほしいですよ。長いお付き合いしてほしいですね。長いお付き合いをする中で、価値を提供してほしいんですよ、お客さんに。なので、やっぱり僕もそうですね、長く安定して売り続けてもらうために、やっぱり必要なサポートっていうのももちろん必要ですし、サポートが必要なければね、それは別にいいんですけれども、まあやっぱりそんな人は簡単に変われないと僕も思っていますし、そういう意味ではね、長く関わっていくことによって本当に価値を届けられると思いますので、皆さんもね、どういういろんなね、ビジネスされていると思うので、全然違うと思うんですけれども、そういう意識をね、持っていただきたいなというふうに思っています。はい。はい、じゃあ、早速ですね、入っていきたいなと思うんですけれども、個別面談でですね、こんなことをしていませんかということなんですけれども、例えばね、相手に検討しますと言われたときに、あ、じゃあ分かりましたって言って終わっちゃう人、いるんですよ、結構。これですね、まあ、後でちょっと話しますけどね、検討するっていうのは、まあ、反射的に言ってるようなもんです。簡単に言うと。本当に検討するなんて思ってないです。で、僕も最初の時はね、この検討するっていう言葉がすごく怖くてですね、検討しますって言われたら、はっみたいな感じで、こうなんかどうしたらいいんかみたいな、こう結構、あたふたしちゃったんですよね、最初の頃は。まあでもある時からその検討するっていう言葉が逆にですね、そっからスタートみたいなところが営業マネージャーは思ってました。はい、来たと。はい、検討する来ましたみたいなことで、自分の中でさ、そういうふうに捉えてました。あ、来たな、こっからだみたいな。それも、考え方だと思うんですけどね。まあ、でも検討するっていうのは全然、それ自体には意味がないので、まあ、鵜呑みしないってことですね。はい。で、あとですね、聞くこと大事だと、結構皆さんね、それ営業の本とか読むとそうですけど、ヒアリングしなさいとかね、相手に、例えば、相手が8割、こっちが2割とかね、そういうイメージだと思うんですよ。やっぱ聞くことが大事だって分かってると思うんですけど、でここが弾き違えちゃうとですね、例えば相手を褒めて褒めて、気持ちよく話させちゃう。これだとね、売れないんですよ。これ要注意ですね。はい。なので、まあ、その辺もちょっと今日お話をします。まあ、あとは、まあ、ちょっとこれはちっちゃいことですけどね、例えばカフェとか、ガヤガヤしたカフェとか、あと相手のオフィスとか、相手のところに行って面談をするっていうのも、ちょっと実は若干制約率に僕影響があると思っています。それもちょっとお話をします。で、あとは商品サービスの説明に一番時間を使ってしまっているとですね。面談時間の大半をですね、商品サービスの説明に使っているっていう人ですね。これもちょっと要注意かなと思います。まあこれ聞いたことあると思うんですけどね、商品サービスが欲しいわけじゃないですね、お客さんっていうのは。そっちは別にどうでもいいって言っちゃあれですけど、 まあ、どうでもいいです。それも重要なことがありますよっていうことですね。あとは、まあ、例えば僕みたいな、そうですけど、いわゆるその問題解決を売っているビジネスの言葉、コンサルティングビジネスって僕はもう多くで言うんですけれども、そのコンサルティングビジネスっていうのは、結構相談をされて、こう、どうしたらいいんですかねみたいなね。時に、例えばその場でアドバイスをしちゃったりするんですよ。でも、アドバイスだけで人は動かないです。それでもちょっとお話しするのと、あと、今回のテーマであるですね、制約率を上げるっていう、まあ、クロージングをするっていう観点で言うと、よりアドバイスは絶対してはいけません。絶対してはいけません。っていうこともちょっと今日はお話をしていきたいなというふうに思っています。どうですかね？なんか、ちょっと興味湧いてきましたかね？ちょっと話。湧いてきたっていう方。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、上げてない方はちょっと興味ないってことですね。すいません。はい。話しますね。じゃあ、続きを。はい。じゃあ、禁断のクロージングシステムをあなたが構築するメリットということですけれども、まずですね、会う前から見込み客の人たちと関係構築することができます。会う前からですね。これ実はすごく重要なんですよ。僕の動画見てくれた人います？多分直前の人だと見てないかもしれないですけど、僕が申し込んだ後に動画見てくださいねってメールを送ってるんですよ。見てくれたって人。お、見てない。はい。リバインド不足ですね。はい。動画を送ってるんですね。はい。まあ、それも一つの、あれですね。で、会う前から見込み客と関係構築することができるっていうのが、一つです。で、二つ目。無駄な自己紹介や商品説明を詳しくする必要がないということですね。はい。で、次。セールステクニックに頼ることなく、制約率がアップできるということですね。例えば営業の話をするときに、やっぱりそのプレゼンテーションとかですね、話術みたいなことだったりとか、まあ、トーク、スクリプトとかね、こう、あとはなんかさっきのまあヒアリングをしなさいとかですね、まあ、あると思うんですけれども、まあ、もちろんそれも大事だと思います。大事だと思います。でも、僕はまあそういうことよりは、やっぱりずっとですね、ずっと長くお客さんから安定して、こう、契約いただけるような形ですね。を取っていただきたいので、できればそういうものっていうのは、仕組みで解決してほしいんですよ。仕組みで。仕組みっていうのは、もう別に、皆さんがいちいち手を動かさなくても、自動的に、ある程度ね、できるっていうことですね。うん。あとは、自信を持って、個別面談に挑むことができるんですね。まあ、例えば個別面談とかね、こう、僕も当時そうでしたけど、何喋ろうみたいな、とかね、こう、いろいろこう余計なこと考えちゃうんですよ。何喋ろうみたいな、今日の人、どんな人かなとかね、余計なことを考えちゃう。そういう余計なことを考えてもね、あんまりいいことないんですね。この経験上ですけど。でも、しっかりとやれることが決まっていれば、もうそんなこと考える必要ないんですよね。うん。だから自信を持って、挑みますね。あと、マーケティングの本質を同時に学ぶことができるということですね。マーケティングって何ですかね、そもそも。皆さんの定義をちょっと確認したいんですけど、そもそもその定義がね、食い違ってると話してたらちょっとずれてくるので、マーケティングって、ごそうさん、はい。はい。マーケティングって何ですか？はい。お、素晴らしい。拍手、ありがとうございます。そうですね。じゃあ商品を必要としている人に届けるってことですよね。はい、素晴らしい。ありがとうございます。他聞いてみましょうか。じゃあ、ね、福岡さん。福岡さん、マーケティングって何ですか、どういう意味でしょう。お客さんの心理を調査する。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。そうですね。マーケティング、お客さんが、まあ、何を求めているかとか、そういうことをちゃんと、まあ、調査するってことですよね。はい。素晴らしいですね。そう。二人とも全然、合ってますね。はい。で、まあ、もっとわかりやすく、いつも僕は言うのが、まあ、本当に告知文でも書いてるんですけどね、ドラッカーっていうね、経営学者の人がいつも言ってるんですけど、マーケティングの究極っていうのは、セールスを不要にするって言ってるんですよ。セールスを不要にするって言ってるんですね。 だからマーケティングがしっかりできると、いわゆる売り込みとかね、宣伝みたいなことをする必要がないって言ってるんですよね、あのドラッカーさんが。どうですか、セールスする必要がないって言ったら、おいいなって思う人はどれくらいいます？あ、全員ですね。あの、そうですね。みんなしたくないですもんね、そんなセールス。好きな人って、まあ、セールス好きですとか言いますけど、多分本質的にはそんな好きじゃないはずなんですよ。極力そんなセールスしない方がいいでしょうし、なんならお客さんから、あなたと契約したいです。あなたの商品買いたいですって言ってくれた方が、それはいいですよね。だからマーケティングの究極はそういうことなんですよ。究極は。ただじゃあ3ヶ月、6ヶ月で作れるかっていう。まあそれは無理です。無理です。だから時間がかかりますね。時間がかかります。だから、みんな後回しにするし、まあ、やらないわけですね。うん。だ相当管理能力が高くないとできないです。マーケティングをしっかり実践して、さっきのトラッカーが言う、セールスを不要にする状態っていうのは、もう相当頑張らないと、というかね、しっかり管理をして、長期スパンで考えていかないと、まあできませんよっていうことですね。はい。で、あとはまあ単価の高い商品サービスでもですね、無理なく売れるようになります。実は僕はそうですね、だって50万から100万以上を超える商品でもですね、そんなにセールスをしなくてもですね、契約いただけるようになっています。なので、実際にそういうことは実現できますから、しっかりとね、その、まあ、今日の部分っていうのは別にその時代が変わっても使えます。使えます。多少使うツールとかは多少変わってくるかもしれないですけれども、原理っていうのはそんな変わらませんので、もう、先で20年前、30年前でも、基本的には変わらないものです。で、マーケティングでよくある勘違いなんですけどね、なんか流行り廃りがすごいよねとかね、こう、移り変わりがすごく、なんか早くて、ついていくのが大変みたいなことを結構言う人が多いんですけど、それはね、マーケティングじゃないです。マーケティングじゃないです。それはツールの話です。ツールとかね、戦術レベルでの話で、マーケティングっていうのはその戦略なんですよ。戦略。どう戦うかってことですね、だから。戦争の時代で言うと。うん。で、戦術っていうのは、例えば、火縄銃を使うのか、ね、銃を使うのか、その剣を使うのかっていうのが戦術ですね。で、マーケティングっていうのは戦略なんですよ。どう戦うかっていうことを考えることなんですね。だから、なんか、なんたらマーケティングみたいなことを言ってるのは、あれは全部ツールの話です。ツールの話、戦術の話です。だからそういうのに皆さん踊らされないようにしてください。もうあまりにもそういう広告が多すぎるので、なんかマーケティングは流行りがすごい早いとかね、そういう移り変わりが早いみたいなことをみんな思われちゃうんですけど、まあ、そんなことではないです、マーケティングっていうのは。だからそこだけちょっとしっかりと今日ね、理解していただきたいなと。そういう意味では多分そういうことが分かれば多分世の中のそういう出回っている情報っていうのを皆さんがしっかりと精査できるはずなので、うん、まあ、そういうふうにねちょっと理解していただきたいなというふうに思います。はい。じゃあ、今日のトピックということなんですけども、個別面談体験セッションを成功させるマインドセットですね、まあ、考え方です。考え方がすごく重要なので、その辺をお伝えしていくのと、あとなぜ相手のね話したいことを話させてはいけないのかっていうことだったりとか、あとは、個別面談でセールスをしていけない理由。で、あとは、制約率 100% ですね。たまにありますね。制約率 100% すごいみたいな。まあ、すごいんですけど、でも、弊害がありますので、できれば皆さんは目指していただきたくないんですよ。目指してほしくない。ので、まあ、それもちょっと理由をお話をしていきます。あとは、個別面談の制約率を無理なくアップさせる方法ですね。あとは、相手の話していることを信じちゃいけないと。相手の話していることっていうのは、相手はですね、嘘ついてるつもりないんですけど、ほとんど嘘なんですよ、言ってることって。それもちょっとお話をします。あとは、質問ですね。個別面談ですごく重要なのはですね、質問の仕方なんですよ。質問の仕方、もっと言うなら質問を、どういう質問をするかです。それによって全く異なる返答が返ってきますので、それもちょっと今日お伝えをしていきます。で、あとよくはあるのは、その商品サービスのメリットを伝えることですね。よくやると思うんですけど、もうそれも正直ぶっちゃけどうでもいいです。僕はですね。それよりも重要なことがありますので、今日もちょっと今日お伝えをしていきます。はい。っていうのが今日のトピックですね。はい。ちょっと今日、短い時間なんですけどね、途中でちょっとせっかくなんでね、隣同士とかシェアとかもしていただく時間を取りたいなと思っていますので、 ぜひちょっとそういう部分でね、交流とかもぜひしていただければと思います。はい。で、まあ、まず、ちょっとマーケティングっぽい話を少し先にしたいんですけど、まあ、今日は、クロージングの話なんですけれども、やっぱり全体像から入っていきたいんですね、最初は。で、全体像としては、皆さんこのフロントエンド、バックエンドって言葉聞いたことありますかね？マーケティングの用語でよく出てくるんですけど、まあ、集客するための商品と、利益を上げるための商品を分けなさいっていうのが、まず基本概念としてあります。で、まあ、一番シンプルですね。集客商品っていうのはお試しです。お試し。で、お試しなんで、より買いやすくしてあげることですね。だから値段を安くするとか、お客さんの中で認識がすでにあるものですね。そういうものを、例えば、脱毛なんか分かりやすいですよね。やっぱり皆さん、最初は女性だったら脇脱毛、男性だったら髭脱毛から入るんですけど、そういうところから売った方が、入りやすいわけですよ。で、そういうところから全身につなげていくっていうやり方が、さっきのが、だから、フロントエンドで言ったら、脱毛の試しですよね。髭脱毛を試しとかで形で、実際最終的にバックエンドで髭脱毛を、コースで売っていくと。で、アップセルっていうのが上位版商品なので、じゃあ髭脱毛をしたんだったら、今度は例えば、男性でも脇やる人がいたりとか、足をやる人がいたりとか、ありますよね。そういう風なのがアップセル商品になってきます。で、コンティニューティっていう、まあ、その継続商品っていうのは、それを維持するための商品ですね。維持するための商品。だから、脱毛っていうのも、例えば10回やって、完璧に脱毛できるかってそうじゃないですよね。継続的にやっていくことによって、その、毛周期っていうのをこう減らしていくわけじゃないですか。で、そういうことによって、より脱毛っていうのは完了できますよっていうのが、継続商品ですね。だから、結果を出すことが利益商品であるというならば、継続商品っていうのは、その習慣を変えていくことっていうのが、継続商品っていう形ですね。だそういう商品があることによって、より長いお付き合いができるし、まあ、ビジネスとしてもですね、長い、こう、安定した収入が上がっていくようなビジネスになっていきます。というのが、まず基本のモデルとしてぜひ作っていただきたいなと思います。例えば、ライザップ分かりやすいですよね。ライザップは、まあ、最近はちょっとこういうところも作ってきて、始めてますけど、最初は、もうここでなんかみんなダイエット頑張るけど、終わった後にですね、リバウンドしちゃうみたいな。だから、結局習慣変わってないので、戻っちゃうわけですよね。だからそういう習慣を変えてあげるところまで、一緒にサポートしてあげれば、長いお付き合いになるし、お客さんにとっても価値がすごく高まるわけですよね。だそういうビジネスモデルをしっかりとまず作ることですね。それを作った上で、初めてクロージングとかね、その、例えば集客の話とかになってくるわけですよ。で、僕のところに来る相談で結構集客って多いんですけれども、まあ、もう 100% って言ってぐらいですね。集客の相談なんですけど、集客であることがまずないです、問題が。その人の本質的な問題っていうか、まあ、取り組むことですね。が、集客が困ってるんです、みたいな。集客したいんです、みたいなことを聞かれるんですけど、まあ、100% ですね。100% ちょっと戻りすぎかもしれないですけど、それぐらい集客の話にならないです。それぐらい、その、お客さんが言ってることっていうのは、なかなかその、まあ、皆さんもそうだと思うんですよ。専門家としての立ち位置、専門家として考えるとね、例えば歯医者さんだったら、ね、こう、歯が痛いって言って、痛いっていう症状はありますけど、実際問題は、ね、歯が痛いことじゃなくて、例えば、もう根本的には、ね、歯磨きの習慣が悪いとか、そういうことがあったりですとか、すると思うんですよね。例えば、お客さんが言ってることと、実は本当の問題が違ったりするっていうのは、まあ、普通なんですよね。はい。だから、まあ、そういう形で、まあ、まずビジネスを設計するっていうのが、まず基本になってきますというのが、話ですね。で、その上で、ちょっと今日は少しその部分の、じゃあ、この、集客商品からバックエンドのその利益商品につなげていく際に、必ず、まあ、僕が推奨しているのは、やっぱ、個別面談という形で、面談をして、そこでしっかりとお客さんの問題、悩みと聞いてあげて、それに対して、最善の解決策っていうのを、提案してあげるというのが、まだ基本だと思いますので、まあ今日はこの部分のね、制約率をどうやって高めていくかって話を、ちょっとしていきたいなと思います。ここまで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、まず成果を決めるマインドセットということで話をしていきたいと思うんですけども、まず皆さんですね、こうマインドとして持っていただきたいんですね。セールスとかね、言葉聞くとどうしても売り込みとかって言われるんですけど、売り込みではないです。で、皆さんの仕事っていうのは売ることではないです。じゃなくて、相手の苦しみをですね、救い出してあげることなんですよ。ちょっと苦しみって大げさかもしれないですけど、皆さん何かしら 悩みがあるんですよね。で、悩みがない人なんて絶対いないんですよ。例えばステージが上がってすごい成功してる人でもそれなりに悩みがあるわけですよね。だから別に悩みがなくなることって絶対ないんですね。だから必ずその人の悩み、どんなことで今悩んでいるのか、苦しんでいるのか、どんな問題を抱えているのかっていうことをしっかりとまず聞いてあげることですね。そこがまずは、スタート地点です。間違ってもね、ノルマがあるからみたいなんでね、こう押し付けないことですね。僕は昔やってましたけど、はい、ダメです。それも勝手な都合ですからね、こっちの、お客さんのためにならないので、まあそういうのはやっぱり良くないなと思っています。で、相手はそもそも自分の本当の問題に気づいてないですね。だから気づかせてあげることっていうのが価値であり、ファーストステップですね。気づかせてあげてください。例えばお医者さんとかもそうじゃないですか。例えば僕この前3週間前ですかね、中性になったんですよ。盲腸になりまして、でむちゃくちゃ痛いわけですよ。胃のあたりがなんか病院行ってもうなんか検査されまして、いや、それってちょっと今痛み取ってよみたいな感じなんですけど、1時間半ぐらいですね、検査にたらい回されたんですね。で、結果として胃が痛くて何かなと思ったら、中水になったんですね。腸なんですよ。だから、いや、胃が痛いから胃潰瘍とかかなとかね、なんかいろいろ考えたわけですよ。で、胃のあたりなんで、当然消化器内科に行ったわけですよ。そしたら、いや、それ中水ですね、みたいな。外科になります、みたいな感じで言われて。だから、そう、自分が思っていることと違うんですよね。大体、問題っていうのは。問題というか、病気もそうですよね。だから、お客さんもそうです。相手皆さんのお客さんもそうです。こうやって、こうなんじゃないかとかね、こうだとか自分で言うんですけど、実はそれって全然違ったりすることが容易にあるので、まあ、お客さんが言っていることをそのまま鵜呑みにしないっていうことがすごく重要ですね。はい。で、特に、皆さんが高額報酬を得たい。高単価で商品サービスを得たいんだったら、よりそうです。本質的な問題にアプローチをしないと、単価は上がりませんし、契約も長く続きません。例えば、風邪ひいたって言って、風邪にアプローチしても値段上がんないじゃないですか。報酬上がんないですよね。じゃあ、薬出しますね、だけなんですけど。でも、本当に言うなら風邪ひくってことは免疫力下がってるわけなんで、じゃあ免疫力上げるために、例えばサプリメント上げるとか、トレーニングを指導するとか、やらなきゃ言った方がいいわけじゃないですか。それは全然変わりますよね、関わり方が。そういうことです。で、次ですね。制約率が上がらない人っていうのは、根本的にですね、自信がないんですよ。自信がない。えらい本質の話になりますね、みたいな話ですけど、本当そうだったよね。自信の強さっていうのはすごい重要になります。で、これ3つの自信っていう、いつも言うんですけど、これぜひちょっと今日は、自分と照らし合わせてほしいんですよね。まず一つ目がですね、皆さんが扱っている商品に対する自信ですね。商品に対する自信。いや、これを契約してもらえ、まあ、売ればですね、お客さんは絶対に変わると、良くなるっていうことを自信を持って自分が、ね、言えているかどうかですね。そういうのを自分にぜひ問い立たせてほしいんですよね。で、もし自信が持てないんだったら、商品売るものを変えてください。変えるも、もしくは、もっと良いものにしてください。で、それは良いものっていうのは結局お客さんの、にとって価値のあるものですよね。だからお客さんの価値っていうのはイコールお客さんの問題を解決できることなんで、お客さんがどんな問題を今抱えているのかとかっていうことをしっかりと考えないといい商品っていうのは作れませんので、だから今ある、もし商品があるとすれば、なぜこれがもっと、もっとじゃあ効果を高める、価値を高めるにはどうすればいいかっていうことを考えて商品を良くしてほしいんですよね。で、例えば会社だったら、ね、もう決められてると思うので、それはもう自信持てないったらもう変えてください。売るものを。仕方ないですね、それはね。選べない部分もね、多少ありますから、会社にいると。はい。で、二つ目がですね、職業です。職業ですね。職業。自分の職業に対して誇り持っているかということですね。例えば、そうですね。会社員の人とかって、例えば、何してるんですか？何の仕事してるんですかって言うと、 サラリーマンしてますって言うんですよ。え、サラリーマン、どんな仕事してるんですかみたいな。メーカーですみたいな。メーカーはどんな仕事してる、メーカーの営業ですとかって言うんですよ。で、そういうのって自信がない人が言うことなんですよ。自分の仕事に対して誇り持ってない人っていうのは自分の職業を曖昧にしたがるんですね。でも自信がある人っていうのは、例えば初めから、例えば半導体メーカーの営業していますとかね、いうわけですよ。全然違うんですね、いうことが。で、これで職業に対する自信がもう垣間見えちゃうんですね。皆さんどうですかってことですね。何仕事してる、どんな仕事してるんですかって言った時に、いや、どんなの、ないないですとかってね、具体的に言えてますかってことですよね。これっていうのはやっぱり非常に自信っていうのが内面からの部分ですね、が出ますので、じゃあ自信が落ちてないんだったら、なんで自信が落ちてないのかっていうことをちょっと考えてみてください。で、逆に自信持てるようにするにはどうしたらいいかってことですね。はい。はい。っていうのをちょっと見直してくださいね、ぜひ。で、最後ですね。最後は、自分です。自分。で、これは、まあ本当にこれはね、すぐじゃあ、この自信持てるかというと、もちろん持てないと思います。今自信がない人が、いきなりじゃあ来月から持てるかって持てないと思うので、それはもうとにかく日々の積み重ねしかないと僕は思います。特に自分に対する自信なんていうのは、もう、例えば過去とか遡っちゃったりするわけですよね。いや、なんか自分、なんか、大した、ね、人生送ってきてないしみたいなことを言い出すともうキリがないんですね。はい。でもそれは何から来てるかっていうと、ほとんどの場合ですね、他人との比較なんですよ。あの人みたいになんかすごくことやってないしなとかね。就活の時もすごく思いました僕。なんか例えばあの人はなんかすごい陸上のなんかユニバーシアなんかあれですよね、国体出てなんか何位とかね。いやそんなないなみたいな。高校の時別にサッカーでベスト8しかやってないしなみたいな、ね、県大会でみたいな、大したことないなみたいなとか、いろいろ考えちゃったんですよね。でもそれはあんま関係ないですよね。あくまで他人との比較の問題ですし、でもその中でも皆さんの中で成功体験ってあるはずなんですよ。そういうものをしっかりと振り返っていただいて、どういう時に自分が一番力を発揮できるのかっていうことを考えると、そういうところからね、自信がちょっと出てきますので、まあそういうことをちょっとね、振り返ってみるだけでも、全然違いますね。あとは、もうやっぱり日々の積み重ねです。小さな目標も立てたことですね。例えば朝、ジョギングするとかね、筋トレするとかっていう、例えばあるじゃないですか。そういうことよく決めますよね。で、そういうとこ決めたはいいけれども、結局、続かないことってあるじゃないですか。で、そういうことが続いていくと、やっぱ俺なんか、そういうことできねえな、みたいなことで、自信なくなっちゃうわけですよ、ね。僕もよくあるんですけどね。僕もジム6ヶ月しか続かないです、最高。それ以上続いたことないんですけど。で、そうやってやっていくともう、ちょっと自信が上がってきますから。今はもうパーソナルトレーナーをね、つけて、月1回は必ずやってますけど、そういうふうにしないと、もうちょっと続かないんですよね。だからそういう、だから、何が問題かっていうと、自分ができないことをやらないってことですね。自分ができることにフォーカスしてやっていくっていう、まあ、積み重ねしかないかなと思いますので、こういうことはぜひね、こう、長期的なスパンですけれど、特に自分に対するってことについては、もう、ね、日々積み重ねていくしかないので、まあそういうことをちょっとね、やっていただきたいなと思います。はい。あとそうですね、やっぱりこう、お客さん、こう、例えば、お客さんをね、たくさん作っていって、お客さんの成果を上げていくとかね、結果を出していくってことができれば、当然、こういうことの、ね、自信だったりとか、ここの自信っても出てきますから。だからまずお客さんをたくさんね、やっぱり集めていって、お客さんを獲得して、その人たちね、成果に貢献していくってことがまずは重要かなと。そうしていけば、ここは必然的に上がってくるだとかだとね、思いますので、ここは皆さんの日々の積み重ねということで、やっていただければと思います。はい。で、そうなればですね、セルフイメージも上がりますということですね。で、セルフイメージっていうのは、自分をどういうふうに認識するかってことですね。要は肯定的な解釈が自分に対してできれば、必然的に堂々としてきますしね、表情にも出てきますし、周りに対しての影響っていうのも全然変わってきますので、まあそういうのはちょっとこう言葉では言い合わせないところも多少あるんですけれども、そういうところっていうのは本当に出てきますね、自然と。 ていうところが、まあ、ちょっと考え方の部分ですね、になります。で、次ですね。じゃあ、個別面談の制約率を左右するものとはっていうことなんですけれども、これ、ポジションがすごく重要です。重要に僕は意識しています。いかに高いポジションを取れるかですね。相手に対してです。で、もう一つ言うと、報酬もこのポジション取りによって変わります。で、相手より低いポジションであればあるほど、報酬は上がりにくいですし、売れにくいです。というよりも、まあ、もっと言うなら相手のタイミングになっちゃうんですよ。わかりますかね。相手が欲しいタイミングにしか買わなくなるんですよ。だから、今はいいやとかね。まあ、ちょっと今はタイミングじゃないねって言われちゃうんですよ。うん。これは、相手に主導権があるから。で、ポジションを決める2つのポイントということなんですけれども、僕は、2つあると思っていて、面談前と面談中でポジションっていうのを高められます。で、もう面談前からポジションの量を高く取れると、非常に面談自体がスムーズにいきます。スムーズにいきます。で、僕が尊敬する、まあ、遠藤明さんっていう方がね、いらっしゃるんですね。ぜひよかったら本とかね、買っていただいて読んでほしいんですけど、たった5人集めれば、3人が契約する、顧客獲得型セミナーっていうのを、まあ、日本で多分第一人者の方です。その方が言っていることなんですけれども、要は、教える人、教えられる人っていう関係性を作れば、すごく売れやすくなります。関係性ですね。関係性っていう、後でちょっと話しますけど、教える人、教えられる人っていう、いわゆる先生と生徒のポジションですね。これを作ることによって、非常にセールスがうまくいきます。例えば、お医者さんと患者さんもそうですよね。絶対的なポジションなんですよ。先生と生徒もそうですね。生徒は先生に逆らえないですね。まあ、最近ちょっと逆らう人もいるわけですけど、そういう関係性なんですよ。だから、早い話、セミナーをやった方がいい一つの理由としては、簡単に教える人、教えられる人っていう関係性が作れるんですよ。だから、まあ、すごくセールスがうまくいきやすくなるってことですね。まあ、そんな簡単にいかないですけどね。実際はいかないですけど、でも、ポジション取りっていうことで言うと、早いところ、それで、そういう関係性が作れてしまう。まあ、そういうポジションですね。じゃあ、ちょっと面談前、面談中ってところでちょっと話をしていきたいんですけれども。じゃあ、ポジションを高めるために面談前にやるべきことということなんですけれども、まず、自分メディアですね。皆さんが持っているというか、今はですね、自分で自由にメディアって持てる時代なんですよね。例えば僕がやってるメールマガジンとかもそうですよね。メルマガもそうだし、ブログとか、Facebook もありますし、例えば YouTube とかね、例えば僕が今やってるニュースレターもそうですよね。まあ、こういうのバーっとあるわけですよ。こうやって別にテレビとかじゃないね、みたいにお金払って出すものじゃなくて、まあ自分で自由に作れてしまうし、発行することもできますね。でそういうものを使って、事前に接触することなんですよね。やってほしいのはぜひ。で、そのメディアで、ぜひ皆さんの専門的な情報、ノウハウっていうのを、出し惜しみせず出してほしいんですよ。で、今回はね、ちょっとその、あんまり見てくれなかったので、ちょっとこっちの告知不足なんですけれども、僕3つ動画を用意しています。3つ動画を用意していて、来る前にその3つの動画を見てもらってるんですよね。基本的には。今日は見てなかったですけど。見てもらってるんですよ。で、 動画ってですね、すごい力があるんですよ。すごい力があるんですよ。あってもいないのに、あった気になるんですよ。例えば有名人とかそうじゃないですか。もうなんかテレビだけ見てるだけで、なんかもう、毎日接触してるみたいな。だから、例えばその芸能人のサイン会とかライブ行った時に、なんか初めて会う感覚がないんですよね。なんかすでにもう会ったことがあるみたいな感覚になるんですけど、まあその映像っていうのはそれぐらいのね、力があるんですよ。で、YouTube っていうものが登場したことによって、皆さん自分でテレビ番組も出るようなもんなんですよ、これ。簡単に言うと。これすごいんですよね。皆さん当たり前なんか YouTube とか出てるんですけど、これめっちゃすごいことなんですよ。だからこれは使わない手はないし、簡単に言うなら自分でスマホ撮って、スマホでね、撮影して、やればできるし、例えば、Mac とかだったらもうカメラついてるわけですよ。で、それで撮れば普通に綺麗に撮れるし、だそういうのを使って、まあ、情報発信をね、ぜひしていただきたいと思うんですよね。で、あと二つ目ですね。セミナーに来てもらうということですね。ぜひセミナーもね、やっていただきたいです。皆さんもね。で、皆さん間違っちゃいけないのは、皆さん別にセミナー講師じゃないんですよ。セミナー講師じゃなくて、セミナーを通じてお客さんになってほしいわけですよね。だから、別にセミナーっていうのは、ただ単に手段の一つであって、セミナー講師ではないです、皆さん。そこを勘違いしちゃったんですね。セミナー講師っていう人はどういう人かっていうと、講演をしたりとか、本を書いていて、例えば出版記念ね、やりますって言った時に、例えば50人、100人集まるような人たちです。で、もうそれ自体で収益が上げられる人たちですね。例えば5000円、1万円、3学期取れば、100人だったら5000円で50万が上がるわけじゃないですか、売上がね。で、それだけの収益になりますよね。でも皆さんがいきなりセミナーやって、1万円のセミナーにね、50人集まなかったら無理です。無理です。だから、皆さんはそれを通じてお客さんになってもらう人たちを集める。で、それを関係を築くためのツールがセミナーっていうだけですね。だから、セミナー講師、現実はセミナー講師じゃないですね。だから僕もセミナーっていうのは自分の価値を伝えるメディアだと思ってるんですよ。僕の定義は。まあセミナー講師ではないです、別に僕は。はい。だからそういう意味でね、結構本当に普段は、本当に5人とか3人とか、その少人数でやったりもしてますから、そんなの全然 OK です。全然 OK です。小さいミーティングルームみたいなとこね、6人部屋とかも結構あるので、そういうところを借りてですね、からでも全然いいと思いますでね、セミナーをぜひやっていただくことによって、さっき言った教える人、教えられる人っていう関係性が簡単に作れますので、そうやれば非常にこう顧客獲得っていうのが、しやすくなりますね。はい。じゃあ次と面談中の話をね、ちょっとしていきたいと思います。で、面談中ぜひね、こう意識していただきたいのは、まあ僕も意識してるんですけどね、主導権を握ることです。自分が主導権を握ることです。で、これどういうことかっていうことなんですけども、例えばですね、僕基本的に面談っていうのは、まあ、例えば東京とか大阪でやるときは、まあ、ホテル、ランチとか使いますけど、基本的に名古屋でやる場合っていうのは、自分の事務所に来てもらうんですね。行かないです。来てもらいます。必ず。で、まずここでも、ある程度ポジションっていうのが決まっちゃうんですね。いや、こちらが指示した場所に来てもらうっていう、この行為がポジションを作ってるんですよ。すごく大事ですね。間違っても、あ、行きます行きますって向こうのところ行かないってことですね。効率も悪いし、ポジションも、やっぱりちょっとこう、相手がどしっと構えちゃうので、さっきの教える人、教えられる人っていう関係性がちょっと崩れます。ので、まあそういう部分もやっぱり大事です。で、あとは会話ですね、会話。会話の主導権っていうのも必ず自分が握ってほしいんですよ。で、話させるのは相手なんですけど、必ず、質問をする主導権は自分に持ってほしいんですよ。だから、イメージとしてね、自分が話したことに対して答えてもらうっていうこの繰り返しですね。このキャッチボール。だから、相手が話したいことを自由に話させるんではなくて、こっちが聞きたいことを答えさせるっていう形ですね。 そうすることによって、実は相手がその話してるんだけども、実は、プロバイダー、いわゆる供給者はこっちなんですね。常に。そうすることによって、こちらのペースに全部持っていけるんですよ。これすごく大事ですね。例えばこれしないとどうなるかっていうと、相手が話したいことを話して、すっきりして、うん、まあ、今日はいいや、みたいな感じになっちゃうんですよ。なんかやたらすっきりしちゃうみたいな、相手が。で、なんかこう、問題解決したっぽくなっちゃうんですよ。なんかすっきりしちゃうんで。それ一番良くないんですね。これお互いにとって不幸になっちゃうので、良くないです。しちゃいけないです、絶対。だからある程度やっぱ話すことっていうのをちゃんと自分が主導権を持って、例えば面談の最初にこういうふうに言うとですね、今日はこういう順番でこういうことを話しますの で最後に例えば質問とかがあればお伺いしますのでみたいな形を最初に言っておくと、もう一気にそこでセッティングできますね。だからなんか聞いたことがあったら、あ、最後に聞くんだっていうことになるんで、例えば聞いたことあったらなんかメモして後で聞いてくださいねみたいなことを言っておくと、例えばすごくスムーズに遮断されることなく、しかも話も脱線せずにですね、進んでいきます。まあこういうのはこっちで主導権を、ね、握っていただくっていうのはそういう意味ですね。はい。はい。で次ですね。次が、あ、ごめん、ちょっと言っちゃいましたね。話したいことを話させてはいけないってことですね。これはちょっとじゃあ話したんでいきます。じゃあなぜセールスじゃなくても売れるのかということなんですけれども。さっき言いましたね。関係性なんですよ。関係性。で、関係性っていうのは、仲良くなることじゃないです。仲良くなることじゃなくて、さっき言った先生と生徒とか、教える人と教えられる人っていう、そういう関係性ですね。この関係性で、要はセールスなんかしなくても、売れますよね。だって先生、生徒にセールスしないですよね。お医者さんも患者さんにセールスしないじゃないですか。でも、売れますよね。でそういうことなんですよ。でそういうポジション取りをして面談ができれば、まあ、相手の問題を、ね、しっかり聞いてあげて、それに対して解決するような提案をしてあげれば、自然と、売れるようになります。だから、そのセールスでどうこうしようっていうことを考えるんではなくて、関係性を、さっき言った先生と生徒っていう関係性とか、ね、そういう関係性をどうやって作れるかっていうことにフォーカスしてほしいんですよ。これができてから本当に劇的に変わりますからね、本当に。まずお願いなんかしたことないし、いついつまで決めてくださいって言ったことないし、はい、でも営業マン時代の時はもうそればっかりでしたね。上司に詰められるんで、返答期間がね、一週間空いちゃったら、むっちゃ怒られるんですよ。で、ちょっと理由があるんですよね。一週間伸びると、まあ、そこでの制約率って 10% ぐらいなんですよ。だから、やっぱり、その場で決断をさせないとダメなんですし、だけど決断してもらうようにしないとダメなんですけど、まあ、でも別に期限とか区切んなくても、まあ、ね、そこで決断する人もいれば、まあ、もちろんできない人もいるので、まあ、それしかないと。それはもう事前の、ね、事前の関係性の問題だったりとか、そういうものがやっぱ要因だと思いますしね。期限を決めていつまで返事くださいとかっていうのは、僕はあんまり本質的じゃないと思ってます。いや、 やりたきゃやるし、ね、決めたくなかったら決めないしっていう話なので、と思いますけどね。そうじゃない、皆さんも買うときってね、なんかしっくり来ないから買わないし、買いたいと思えば買うと思うんですよ、その場で。ちょっと持ち帰ってとか言うときっていうのは、まあ、大体なんかしっくりきてないですよね。そういうのはもうしゃあないと思いますけど、ね、と僕は思ってます。はい、あとはちょっとした違和感ですよね。なんかこの人ちょっと受け付けられないな、みたいな。商品いいけどなんか受け付けられないな、みたいな。あると思うんですよね。だからそういう問題なんですよ、あとは。だからそもそも期限を区切るとかそういうのは、まあ、ぶっちゃけどうでもいいかなって僕は最近だって思いますね。だってお医者さん言わないじゃないですか。だって、いつまでにちょっと返事もらえば、ちょっと料金安くなりますよみたいなこと言わないじゃないですか。医者が言ったらそんなちょっとね、ちょっと怪しいですよね。っていうことだと思います。本質的にはね。 と僕はもう本質本質って言いますけど、まあ、そこをずっと常に追求しているので、はい、で最近なんかその本質っていうかそのなんですかね、結局子供に自信持って胸張ってはそれ言えますかってことなんですよ。それが僕は本質かなと最近ちょっと届けてたなんですかね、意見だったんですけど、子供にそれ語れるっていうことですね、うん、子供に語れないことってそもそもそれ本質なのってことですよね。それパパそれなんかちょっとおかしいんじゃないのみたいなとかね、子供に言われているようじゃちょっとやっぱちょっと違うと思うんですよね。子供が見てそれがね、こう例えば尊敬できるのかとか、ね、そういうことの観点っていうのを僕結構最近意識するようにしてますね。はい。まあ子供いるんでね、2歳ぐらいなんで今。はい。で、制約率 100% 目指してはいけないということなんですけれども、じゃあなぜかということですね。なぜか。まあ、僕のこれ考えです。僕の考えは正解とかっていうつもりないんですけど、会う人全員助けられるわけじゃないんですよ。って僕は思っています。例えばコンサルタント、全員の人を、の売り上げを上げられるか。これ無理です。全員、例えば会う人全員の売り上げを必ず上げられるかって。それは無理です。だから、やっぱり選別というかね、こう、僕はスカウトする感覚を持ってるんですよ。うん。この人だったら本当に成果を上げられるなと、うん、っていうのを僕はスカウトしてる感覚を持ってますね。じゃないとやっぱり成果っていうのは本当に全員上げられるわけじゃないと僕は思っているので、だからまず全員から契約をもらおうなんて思ってません。のでだからまあ決まらないときは決まらないしっていう形で思ってますぐらいでね、ぜひ皆さんも100% 目指しちゃうと、まあ、目指す人はいないかもしれないですけどね、結構こう、完璧主義の人とかね、そういうストイックな方っていうのは、そういうことを目指しちゃったりする人がいるので、そういうことで疲れちゃいますね。疲れちゃう。うん。例えば、野球する人いますかね、パーフェクト試合、完全試合か、とか、ノーヒットノーランってあるじゃないですか。ヒットを一切打たれない普通に投げ切るみたいな。あれって相当8回、7回、8回ぐらいになると、相当プレッシャーになるらしいですね。うん。だから、もう、ゼロっていうか、完璧を求めちゃうと、すごく圧がかかるし、しんどくなりますので。うん。だから、そういう意味では、ちょっとこう、まあ、気楽にね、こう考えていただいて、まあ、僕は、ぶっちゃけ 50% ぐらいです。50% ぐらいです。うん。2人に1人は面談になれば、っていう形ですね、僕の制約率っていうと、うん、で高いわけでもないし低いわけでもないと思うんですけれども、高い人だともっと高い人、ね、いると思うんですけど、別にそれと高めようなんて全然思っていなくて、うん、もうそれぐらいが一番最適だと僕の中では思っています、うん、逆に上げようとするとちょっと自分と合わない人をお客さんにしてしまう可能性っていうのもあるので、特に僕の仕事っていうのは特定の商品を、ね、売るものじゃないんですよ。やっぱりどうしても人の感情が必ず関わる商品なんですよね。でそれっていうのはやっぱり人の感情によって左右するんですよ、成果っていうのも。例えばそれも相手もあるしこっちもあるし、お互いの感情が左右して成果っていうのは決まってるんですよね。ってことはもうもっと根本的な部分なんですけどね、感情が本当に例えばこの絶対成果を出したいとかね、こう絶対にね、こう、売り上げ上げたいっていう、そういう思いとか、そういうのがすごく左右すると思ってるんですよ。で、もっと言うなら、この人を本当に僕、なんか、変えていきたいなとかね、成果を上げていきたいっていう思いが一番そうさせるのかなと僕は思っているので、だから、そもそもそう思えなかったら、もう僕も提案しないですね。全然、正直、提案何もしない時もあります。うん。そう。それぐらい結構僕は、はっきりしますね。中途半端にしないっていうか、うん、ちょっとこの人、まあ別にその、相手を否定するわけじゃなくて、自分がちょっとできないなって思ったら、売らないですね、うん。そこは結構自分正直に、そういうようにしています。うん、あ、そう、それはなんでかっていうと、前の会社痛い目見たんですよね。すごく痛い目を見たので、それでそういう風になりましたね、すごく。契約したいけど、 こうクレームが来ちゃうとか、よくありましたので、まあ、そういう意味では結構そういう痛い目を見たので、ね、そういうようになりました。はい。で、じゃあ制約率を営業スキルに頼らずにアップさせる方法ということなんですけれども、あ、ごめんなさい。事前の接触回数ですね。はい。これをぜひね、意識していただきたいと思います。どれだけ相手と会う前から接触回数を増やせるかっていうことですね。これあのダイオンス効果って有名な心理学の、まあ、法則みたいなのがあるんですね。で、これ何かっていうと、要は人は接触すればするほど自然と親近感、相手に親近感を寄せますよっていう心理学の法則ですね。これ有名な法則なんで、まあ、もし知らなかった方はぜひ覚えておいてほしいんですけど、これ知ってる人多いんですよね。ちゃんと活用できてる人って実はすごい少ないと思います。例えば僕のじゃあ流れお話ししますね。例えばホームページやブログ、まあ例えばそのセミナーで会った方とか交流会で会った方とか、こういうところでまあそのリストってまあ名刺とかリストを獲得し、必ずメルマガをに誘導するんですね。でここで必ず DM を送ります。で DM は何を送るかっていうと、お礼と、お礼のハガキですね。ハガキと、小冊子。小冊子というのは自分のストーリー書いてる小冊子なんです。自己紹介の小冊子を書いてるんですけど、そういう自分がどういう人間なのかっていうことを、まあ自己開示するようなものですね。プラス、今皆さんお伺いしてニュースレター。だいたい3ヶ月分ぐらいは過去のやつ余ってるので、これをパッケージにした DM を送ります。で、ここから、個別面談に誘導したり、DVD 売ってるの DVD 売ったりとか、あとはセミナーに来てもらうみたいな。たちから、まあ、コンサルみたいな。例えば、まあ、例えば、うん、そうですね、制作とか、まあ、やってるんですけど、で、ここにまたニュースレターを定期送付していきます。ニュースレターやメールマガジンですね。で、まあ、こういう流れがもう決まってるんですよ。で、例えばここで買わない人もいるでしょうし、ここに行かない人もいるんですけど、関係なくずっとニュースレターは別に向こうがもう送ってこないでって言うぐらいない限り、永久に送り続けますし、メールマガジンも別に向こうが解除したいって、解除するって言って言わない限り、ずっとフォローし続けるんですよ。永久フォローですね。永久フォローのシステムっていうか、仕組みがあるんですよ。で、必ず、またメールマガ解除する人もいるんですよね。でも、これを送ることによって、解除率が、まあ 30% ぐらい、下がるんですね。だから、こういうことによって自分が何者なのか、どういう人なのか、そういうことを伝えて、どういうノウハウを持っているのか、ニュースレターで伝えます。で、例えば僕みたいな仕事で、ニュースレターをこれだけずっと、もう約2年近くになるんですけど、発行している人ってまあいなくて、だいたいみんな続かないんですよ。でも、こういうことをやることによって、まあ自分のブランドっていうのはどんどん、こう、長い期間経てば経つほど、勝手にブランドが上がっていくんですよ。そうすると、あとは相手のタイミング次第なので、と、うん、いうことで、例えばセミナーを定期的にやっていけば、こういう人たちがセミナーにこう定期的にこう入ってきたりして、そこから面談につなげて、契約していくという流れがある程度できているので、皆さんもこういう、まあ、仕組みちょっと時間かかりますけれど、こういうことをやることによって、よりこう、どんどんこう、日が経てば経つほどですね、面談っていうのがすごくこう、楽になってきますね。で、こう言いましたね。複数のメディアで接触することなんですよ。複数のメディア。例えばメルマガの中にも、これ動画を入れていくわけですよ。動画ですね。動画。 あと音声とかでも入れてもいいですよね。MP3 とかで今、貼り付けられるので。あと最近、まあちょっとやってましたけど、Facebook でライブできるでしょ。Facebook ライブっていう。Facebook でやったら、まあオンラインセミナーみたいなこともできます。という形で、もういろんな、皆さんが見るメディアですね。皆さんが対象としているお客さんが見るメディアに対して露出をしていくということですね。まあ、Facebook 起業してる人だったら利用してる人多いですよね。まあ、そういった Facebook を活用することによって、すごくいいですね。接触回数っていうのが増えてきますので。よくないですか？ Facebook でなんか繋がってると、例えば半年ぶりに会った人とかも、なんかよく見てますよみたいなね。声かけてくる人っていると思うんですよ。あれって今結局 Facebook の力というかね、自動的にこうやってこういいねし合ったりとかコメントし合ったりね、してると接触頻度っていうのは高まっていくので、あとは自分の価値観や専門性を知ってもらうとですね。はい。まあ最終的に何でこう差別化するかっていうことを皆さんこう考えると思うんですけど。それは商品サービスで差別化しようと思うとですね、ドツボにはまっていくんですよ。だって次から次へと新しい商品が出てくるし、なんかね、例えば税理士の業界だったら、クラウド会計っていうのを最初こう出てた時に、クラウド会計専門みたいなことをこう言い出したわけですよ。でも今、蓋を開けてみたらクラウド会計専門みたいなことをいっぱい言ってて、みんな当たり前にクラウド会計を使い始めてるわけですよね。そうなるとクラウド会計専門っていうだけでは、全く選ばれるようにならないんですよ。ってことは、差別化するっていうのは商品サービスの違いで、差別化すると、すぐ効果なくなるっていうか、まあ、絶対に2番線、3番線すぐ出てきますから、そこを追い求めちゃダメです。商品差別化、差別化っていうのは。例えば、そうですね、皆さん、コロンブスって知ってます？コロンブス。知ってますよね。コロンブス何した人ですか？何した人ですか？それですよ。みんなが頭に知ってる。それ。何した人ですか？コロンブス。
アメリカ。
あ、そうです。そうですね。そう。そうなんですよ。で、コロンブス、だから、基本的にはね、そのコロンブスが見つけてるので、ね、名前はコロンブス大陸になってもおかしくないわけじゃないですか。でもなんでアメリカ大陸になってるかってことなんですよ。で、コロンブスは何をしたかっていうと、要は、ヨーロッパからね、こうアメリカに見つけて、宝の山わけなわけですよ。だから誰にも言いたくなかったんですね。秘密にしたかったんですよ。だから誰にも言わずに、しばらくいたら、しばらくしたらですね、ペスプッチっていう人が出てきたんですよ。でペスプッチって人が、アメリカ大陸見つけて、これはすごいと。ということで、ヨーロッパに帰って、新世界っていう本を出したんですよ。そしたら大ベストセラーになったんですね。だから、アメリカ大陸は、そのベスプッチの名前のアメリコ・ベスプッチって言うんですけど、その名前のアメリコっていうのがついたんですよね。そう。だから、絶対に2番線ってすぐ出てくるんですよね。はい。だから、この教訓からね、皆さんも、ぜひ、その商品サービスを決める、まあ、差別化しようっていうのは、まあ、無理です。無理です。なので、じゃあ何やるべきかっていうことなんですけど、僕はこの価値観とかですね、すごく大事なのは、価値観ですね、何を大事にしているのかとかそういう部分ですね、そう、はい、次行きましょうかね。じゃあでお客さんほぼ嘘を言っていますということですね。これどういうことかというと、お客さんっていうのは自分の本当の問題に気づいていないです。気づいていないです。だから、悩みは何ですかってお客さんに聞きますよね。そうすると、まあ、その悩みを言ってきますけど、実はそれは別にその人の本当の悩みではない。悩みというかその問題ではないですね。悩みなのかもしれないですけど、本当の問題ではないっていうことですね。だから、質問っていうのは、深掘りしてください。深掘り。 もう深掘りしないと全く意味がないです。だから相手は別に嘘を言っているつもりないんですけど、まあ本音ではないですね。あと日本にはその本音と建前っていう文化がね、昔からありますから、その本音を隠したがるっていうかね、こう、そういうのがやっぱあるので、やっぱり深掘りをしていくっていうことと、あとは、もっと大前提で言うと、関係性なんですよ。関係性がないと、本音話してくれません。いや、ちょっと、とかね、ちょっと最近、みたいな。ちょっと言えないんですけど、みたいなこと言われたんですよ。言えないんですけど、言ってもらえないと、みたいなね、はあるんですけど、それはやっぱ関係性なんですよね。あなたにそもそも言いたくないですよっていうことですよ、だから。簡単に言うと。だそこはもう、そこでどうにかしても、ちょっとなかなか難しいので、もう事前の関係性かなと僕は思っています。で、今日相手のですね、本音を引き出す、ライフリーが5つの質問ということをちょっと今日ご紹介したいと思います。ぜひ使っていただきたいなと思います。まず、それはなぜですかってことですね。どうしてですかとか。どうしてそのように考え、どうしてそんな方に考えたんですかとか。どうしてそう思われたんですかとか、そういうことですね。まあ、人として、総称して、まあ、なぜですかってことですね。それなぜですかと。そうすると、その人が考えますね。絶対に。で、人っていうのはその思考を、深掘りする習慣ってないんですよ。自分の中で。だから、皆さんが、コーチ役としてですね、思考を深掘りしてあげる、お手伝いしてあげてほしいんですよ。なぜですかっていうことですね。考えるんですよ、そこで。で、次。それ具体的にどういうことですかっていうことですね。具体的にはどういうことですか。そういうことを聞くと、またね、より本質に迫る、こう、回答っていうのが得られてきますね。次。他に何かありますかとかですね。これ結構僕使いますかね。他にどんなことありますかとか。例えば、アイデアとか出すときでもそうなんですね。こういうふうにやると、やっぱアイデアって最初は、質より量なんですよ。で、誰もがみんなね、こう、自分が出したアイデアっていうのは、ちょっといいと思ってるんですよ。でも、実は、蓋を開けてみると大したことなかったりするんですよね。そう。他人からしてみたら、なんか、ちょっとわからないけど、みたいなね。でも、まずは、量なんですよ。バーッと出すっていう。だから、一つ出した回答がもう完璧とかいいっていうのじゃなくて、向こう皆さんからですね。ちなみに他に何かありますかとかですね。ああ、いいですね。でも他に何かありますか考えられますかとかっていうこと結構聞くんですけど、そういうふうに聞くと、みたいな感じ。でもそう考えるとまたそこから。それでいいと思ってたのがなんかちょっとこう、また他の選択肢も考えるようになるので、必然的にまあ考えなきゃいけなくなるんですよね。だから、何かありますかってことを聞いてあげてください。であと最初言いました、ね、僕ねマーケティング定義って何ですかって聞きましたよね。定義って皆さん一人一人違うんですよね。でそれを共通認識を持たない中で話を展開していくとずれてくるんですよ。例えば、成功っていう定義って人によって違うんですよね。でもっと言ったら目標と目的って定義こう皆さんにとって違うんですよ、全然。そもそも目標と目的って一緒なんじゃないのって思ってる人もいるし、いや、全然違いますよっていう人もいるし、言葉が違う。似てるようで違うんですよ、細かくね。だからそういうことも、やっぱり面談進めていく中で、共通認識を持っておかないと、ちょっとずれてくるんですよ。違和感を感じたりとか、例えば成功とか言うけど、別に私成功したくないですよ、みたいなことがね。でもその人にとっての成功っていうのは別に成果を上げることだったりするとかね。あるわけですよ。 なんかいろいろそういう人によって定義が違うので、ちゃんと、定義っていうのをしっかりと確認してあげるっていうことですね。あと最後、どうしたいですかってことですね。で、結局、皆さんどうしたいですかっていうことですね。相手の願望を知るってことですね。どうしたいんですかっていう、だからモチベーションとかあるじゃないですか。モチベーションが上がらないことの要因の一番はしたいことじゃないんですよ。やりたいことじゃないとモチベーション上げようとしても上がらないです。だからやりたいことさせてあげたらいいんですよ。例えばね、皆さんいろんな人かかると思うんですけど、やりたいことが何なのかっていうことをちゃんと聞いてあげて、やりたいことをして させてあげればいいわけですよ、相手に。例えばそれ社員も一緒ですし、ね、子供もそうですし、みんなそうだと思うんですけど、そういう、まあ、どうしたいですかっていうことをまず聞いてあげて、その実現を、まあ、支援してあげるっていうことですね。っていうのがこの5つの質問ですね。もう即使える質問ばかりですから、ぜひ、皆さん面談ね、こうやる機会があれば、ぜひちょっと、生かしていただきたいなというふうに思います。はい、で、最後ですね。最後、メリットを伝えることより重要なことということで、最後お伝えしておきます。で、大事なのはですね、相手の決断を阻害している根本的な原因っていうのを突き止めることですね。メリットをいくら伝えて理解をしても、お客さん買わないんですよ。それなぜかっていうと、この辺に原因があるんですよ。決断できない理由っていうのが。例えば、まあ、僕当時、本命の会社の時っていうのよくあったのは、税理士に相談するとかね。あと、奥さんに相談する。もう本当にもう9割ぐらいはね、もうこの2つなんですよ。だから、例えば経理を奥さんがしてるって、もう絶対奥さんに通さないとダメみたいな。例えば、お医者さんとか結構多いんですよ。奥さんが経理やってるっていう。めっちゃ多いんですよね。実はお医者さん結構こう偉い人ですけど、実は実験は奥さんが握ってるとかね、結構あるんですよね。だから、そう、奥さんのネックっていうか、その奥さんのことを、相談っていうのを、ね、解消しない限り、その先っては進まないです。だからそこの段階で、いや、いくらうちの商品いいんですよみたいなこと言っても、全然意味がないんです。意味がないっていうか、それ聞きながらも、いやー、もう嫁がなみたいな感じでずっと考えてるんですよ、頭の中。嫁に反対されるわ、みたいなことをずっと考えて、もう頭入ってこないですよ、メリットとか言われても。はい。そういうもんですよね。だから、そう。多分税理士もそうですね。例えばお金のことはもう税理士に任せてるとかって結構いるんですよ。いますよね。そう、そういう人って結構いるので、だからもう税理士に行かないと分かんないっていう人もいるんですよ。そしたらもう税理士さんに、ね、相談するしかないですね。ってことはそこを解消しない限りは、まあ、進まないと。でも結局はでも税理士相談しても決断するのは本人なんですけどね。だから逃げてる部分もあるんですよ。その責任転嫁じゃないけど、ちょっとこう逃げてる部分もあるんですよ、本音は。まあ、そういう場面があったらね、いや、でも、決断するのって、税理士さんなんですかってことで、いけますよ、普通に。ああ、でもそうだね、みたいな感じになって、まあ、結局自分が決めるってことは、理解させてあげればいいんですけど、うん、そういう感じですね。だから、メリットを伝えることにも、やっぱり、その、相手の不安やね、こう、不安とか、こう、ね、悩みっていう部分ですけど、何が決断できない理由なのかっていうことをちゃんと突き止めない限りは、その段階でいろいろその商品の良さとかそういう伝えても、まあ、全くこう弾かれていくようなイメージですね。うん。っていうような感じで。はい。だからまあ、今日のメッセージとしてはですね、大枠としては、やっぱポジション取りだと思います。本当にね。うん。それがセミナーであり、自分のメディアを持って情報発信をするっていうことだったりとか。多分セミナーあったら別に皆さんすぐできますから、あとは、どの人に対してセミナーをやるかっていうのがすごい重要です。例えば、 簡単に言うとですね、知識が上の人にそういうのはしてもしゃあないですよ。自分より知識がない人たちに対して教えてあげるっていうのがセミナーですよね。だから皆さんの状況とか、ね、どの人に対して提供したいとかってもちろんあると思うんですけれども、まあもちろん皆さんの業界の中で自分よりすごい人たちたくさんいると思うんですよ。で、それたちに比べれば別にそんなこう知識がないとかそういうことを皆さん思うと思うんですけど、まあそれは別にどの業界でも一緒ですし、例えばそのね、皆さんがフォローしている人だったりとか、あ、業界で本当すごいっていう人がいると思うんですけど、でもその人が伝えられないことっていうのを皆さんが伝えられるはずなんですよ。例えば分かりやすいってね、言ってくれたりとか。例えば僕のセミナーでもね、あのダンケネディとかっていう方を見てもすごい分からないんですけど、僕のセミナー聞くとすごいなんか理解できましたって言ってくれたりするわけですよ。うん。で、それ価値なんですよね。うん。だからそういう形で皆さんの中でもそういうのが絶対あるはずなので、ただセミナーっていうのはこの知識差で成り立ちますから、あとはどの人に対してやるかっていうことをしっかりと決めていただいて、その人たちに対して少人数でもいいですから、あ、世間体は気にしないでください、うん、あそこはめっちゃ集まってるなとかね、その人はその人です、はい、皆さん皆さんのしっかりステージっていうのが必ずありますので、そういうことはこう意識せずですね、しっかりと参加者の人たちに対して価値を届けるっていうことにフォーカスをしていただいて、人数はどうでもいいです、はい、一人でやったこともありますから全然問題ないです、はい、なのでぜひねチャレンジしていただくと、さっき言ったねこうポジション取りっていうのは非常に有利になりますから、あ、成功率っていうのもすごく影響してくるかなというふうに、思います。はい、ということで、ちょっと90分という限られた時間の中でしたけれども、今日お伝えさせていただきました、ありがとうございました。